今朝の説教の結論は、イエス様がこれから起こるご自分の十字架の死について明確にその意義を示された。具体的にはこのルカ福音書22章に、パンを取って、これはあなた方のために与えられる私の体である、次に杯を取って、これはあなた方のために流される私の血による新しい契約である。この点を今朝明確にされていきたいと思うのであります。実はこれは毎月行われております聖餐式において語られている言葉で、私たちの馴染みにあると思います。パン、これはあなた方のために与えられる私の体である。杯、これはあなた方のために流される私の血による新しい契約である。この点が今朝私どものに明確にされているのであります。ユダヤ教には、このユダヤの年の初めというんでしょうか、それに行われるこの杉越の祭りというのがありました。現在でもユダヤ教においては、この杉越の祭りというのが大変一番重要な祭りとして守られているのであります。継承されております。でそこから、他には皆さんご承知の通り、そこから7週間を過ぎた7週の祭り、これは杉越の2日目から数えて50日目、まあキリスト教会ではこれを五旬節、あるいはそのペンテコステ、そしてこれが聖霊降臨日という形で守られておりますね。まあ、これが2番目の祭りで、3番目には秋の収穫の感謝っていうんでしょうか、刈り取る刈り用の祭りというようなものが あったわけであります。でこの一番大事なですね、この杉越の祭りというのは、家族ごとに子羊が用意されまして、共同体のみんなが夜になってからですね、その子羊をほふり、その血を家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る、塗った血が印となって神の裁きはその家を過ぎ越していった、通り過ぎた、そして家にいる生き物の命が殺されないで済んだ、そういうエジプトでの出来事を忘れないために、この杉越の祭りというものが守られていたわけであります。そして夜になって、その流された、殺された子羊の肉を食べる、でその時一緒にその酵母菌の入っていないパンを食べると、これはエジプトを出る時に時間がなく急いで出発しなければならなかった、つまりこのですね、またあれの旅する時のパンというのは、途中で腐らないようにパン種の入っていない硬いですねパンを1週間食べる、その祭りの中でですね1週間食べる、さらにはこの一緒に野菜も食べるんですけど、それは苦菜と言われている苦しみを象徴する、苦い野菜というものを、いくつかの種類があったようですけども、そういう肉とパンと、子羊の肉ですよね、肉とその硬いパンと、そして苦い野菜っていうの、これを食べるというのが杉越の祭りであったわけでありますね。で今日のルカ福音書第22章の7節の一番最初のところの言葉はですね、杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来たと、というのはそのことを表しております。そういう時が、これは毎年毎年行われてたわけですよね。そしてこの時はですね、 まあ、イエス様がこれから十字架につけられて最後の、実は地上でのイエス様のですね、最後の過ぎ越しになるわけでありますけれども、その時にイエス様はペテロとヨハネを遣わして過ぎ越しの食事の準備をさせたと書いてありますね。他の福音書、例えばマタイ伝にもマルコ伝にもこの過ぎ越しの最後の晩餐の記事は出てるわけなんですけれども、弟子たちの名前は、つまりここではペテロとヨハネを使わしたと、準備のために使わしたと書いてあるんですけど、他の福音書の名前は、福音書では弟子たちよっていうふうに書いてありますけれども、名前は書いておりません。つまりこのルカ福音書においてはですね、イエス様が特にこの2人の、まあ、弟子たちの中での中心的な人物であったんですけれども、指定しまして準備させたというふうに書いています。で、イエス様のもとに来て過ぎ越しの食事をどこに準備しましょうかとイエスに尋ねた。ところがその、このルカ福音書の8節にはですね、今日の7節の次の8節には、イエス様が自ら命じてペテロとヨハネに使いを出して、そして準備しなさいと言ったと。今言ったように、わざわざこのペテロとヨハネをそのために使わしたと書いてありますね。つまりイエス様はこの過ぎ越しの食事に特別に心を向けていたということがわかるんですね。そして実際食事が始まった時のことがその次に書いてありますけれども、ちょっと先の方になりますけれども、同じページのところの15節のところに、実際食事が始まった時に最初にイエス様はこう言われた。それは十字架の上での苦しみを受ける前に、あなた方と共に、弟子たちと共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は、まあ、切に願っていた。まあ、これ一番最後の食事になりますから、弟子たちとこの最後の食事をしたというところから、まあ、いわばこの最後の晩餐という言葉も出てくるわけですけれども、これは過ぎ越しの子羊、過ぎ越しの祭りだったわけでありますね。で、このどこの場所に、食事をどこの場所にしましょうかと尋ねたときに、10節、イエス様はこう言われた。イエスは言われた。都に入ると、エルサレムの都に入ると、あなた方が入っていくと、水瓶を運んでいる男に出会う。その人についていきなさいというふうに言うんですね。で、実は水瓶を運ぶっていうのは当時は女性の仕事だったと。ですから男性が水瓶をこう担いでるっていうのは珍しい、まあ、光景っていうんですかね、だったということらしいんですね。ですから普通と違うので目立つのですぐに気がつくだろうと。で、その男がに従ってですね、ついていきなさい、家までついていきなさい。そして家の主人に、先生が弟子たちと一緒に食事をする部屋はどこですかと、どこかと言っています。そうすると席の整った2階の広間を見せてくれるので、そこに過ぎ越しの食事を用意しなさいとイエス様は言われた。席の整った部屋というのは、ちょうどですね、日本の、日本ではお客さんが来た時に、まあ、和室の場合ですね、座布団なんかちゃんと敷きますよね。ちゃんとそこに座ってくださいっていう、それと同じような形で、このクッションが用意された。というのは、この食事は過ぎ越しの食事ですので、エジプトで奴隷であったものが解放されて自由民とされた、ゆったりとした雰囲気で行われた。つまり今まで奴隷であったものが自由民とされたということで、まあ、寝そべったような形でクッションにこう背を持たれて食事をするという、まあ、そういうスタイルだったんですね。ですからダ・ヴィンチが最後の晩餐の絵で描いてるような、そういう、まあ、いわば西洋式のですね、机に座って、ね、 食事をしているという、そういうイメージとは実際にもまあ違っていたということなんですね。先ほども読んだように15節で食事が始まった冒頭でイエス様は苦しみを受ける前に、十字架の死の苦しみを受ける前に、あなた方と過ぎ越しの食事をしたいと切に願っていた。実はそこにイエス様の、まあ、意図があったということですね。またイエス様がそのために、この準備をしていたというんでしょうか、この家の主人にもちゃんと話がついていた、そのためにヨハネとペテロとヨハネをですね、使わすという、まあ、そういう意味でちゃんとイエス様の中においては準備がされていたことだったということがわかります。そして16節の言葉を読んでみますと、言っておく神の国で食過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはないというふうに言われた。過ぎ越しが成し遂げられるということは一体どういうことか、過ぎ越しの食事が完全に満ち足りる、あるいは過ぎ越しの食事というものは完成されるということは一体どういうことか。すなわちイスラエルの人たちがこの世の奴隷であった状態から解放されて、本当に神の国の子供たちとされていく、神の子とされていく、そのことが完全に実現されるのは神の国においてであるけれども、今までの過ぎ越しの食事は、いわば毎年行われていた過ぎ越しの食事というのは、自分たちの民族の祖先たちがですね、エジプトで経験したエジプトの出来事の歴史を思い起こすことであった。苦しかったねと、なんと先人たちはですね、苦労したんだね、そういうような、例えば日本でもですね、戦争中の話を我々がね、聞かされておりますよね。1945年ね、8月15日、これは日本人にとって決して忘れてはならない日なんだ。そしてみんな親の、おじいさんとかそういう世代の人たちはね、もう苦労したんだよということですよね。で、我々もそのことを聞いてるわけなんですけど、時にはそのことを思い起こすような、水豚というものをね、こう食べたりする、ことをやってるところもありますよね。しかしそんなことではですね、その本当の戦争体験というものは完成しない。ただ昔のことを思い起こすだけではなくてですね、本当に日本が、また世界が本当に平和になっていく、戦争はもうしてはならないんだ、どんなに犠牲が大きかったか、やっぱりこれからの人類の歩みっていうものは、そういう平和を作り出していくような、そういう歩みをしていかなきゃならないんだ。ただ昔のことを思い出すだけでは完成しませんよね。それと同じようなことではなかったかと思うんですよね。イスラエルの民族の自分たちの先祖が苦労した、そして解放されたんだということを思い出すだけ、そこにこの重点が置かれていくのではなくて、イエス様はここでこのことを通して本当に言いたかったこと、過ぎ越しが成し遂げられる、本当の意味で成し遂げられるということ、すなわちこの過ぎ越しの食事に新しい意味を、新しい意義を、これはこういうことを思ってですね、本当に意味を持ってるんだということを、過去の出来事だけではなくてですね、イエス様自身の人格を通してその意味を明らかにされようとしたんだということでありますね。それがイエス様がこの食事を、過ぎ越しの食事を大事に考えていた理由でありますね。そしてそれが17節の言葉、次のページに行きますけれども、イエス様は杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた、これを取り互いに回して飲みなさいというふうに言われた。一つの杯に、当時ですからブドウ酒だと思うんですよね、 葡萄酒をこう一つのカップに注いでですね、そこからみんな同じものを飲むように回して飲みなさいって言うと、そういうことですよね。それはキリストとの一体感によって弟子たちが主によってこの兄弟姉妹であるということを意味してますよね。さらに19節を読んでみますと、イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えて、それを先弟子たちに人たちに与えたというふうに言われてますね。その次にはパンを取ったということですね。これは先ほど言ったように、種を入れないパンっていうのは固いパンですよね。ちょうど今我々もこの1年ほどですか、今まで のいわゆる食パンで柔らかい食パンを食べていたんですけど、今ちょうどこういう状況になって、この硬いですね、硬いっていうほどでもないんですけども、そういうクラッカーのようなものを今使ってもらいますよね。で、実際にはもっと硬くて種が入ってないっていうことは、だんだんカチンカチンのような感じですよね。そういうようなもので、感謝の祈りを唱えてですね、それを先と書いてますね、訳してますよね。この柵というのは簡単にこうね、スルメを焼く柵とか何かをこう避けるように思うんですけど、実はこの言葉はその打ち砕くという意味もあるんですね。硬いのでね、打ち砕かなきゃならないんですよ。ちょっと我々もそのクラッカーをですね、皆さんこれから食べる、来月もやると思うんですけども、これ一応割って食べるじゃないですか。まあ、これ初めはパリパリ食べる人はいるかもしれませんけども、食べてもいいんですけども、ここでイエス様はそれをこの感謝の祈りをしてから、それを裂いて、つまり一つのパンを裂いて弟子たちに与えたわけですね。同じものを分け与えたということですよね。で、この裂くという言葉は、意味は今言ったように、この割るとか、あるいは折るとか砕くとか、そういう意味がありますよね。で、ほとんどの聖書を読んでみますと、柵というふうに訳されていたんでいるんですけども、昔の文語訳聖書っていうのを読んでみますと、この柵という振り仮名はついてるんですけども、その使われている字はですね、この柵という字ではなくて、この壁という字がありますよね。この壁、その下の土って書きますけど、その土のところに刀っていう字を書くような、そういう柵、例えば壁刀とかね、これ壁って読むんですけど、この始めっていう意味なんですけど、それはどういうことかというと、調べてみますと、体を横に引き裂く刑罰であったと。つまり無理にですね、こうクーッとこう引っ張って裂いていくような、あるいはその刀っていう字がありますけど、刀で引き裂いていくような、あるいはこの打ち砕くような、そういうイメージなんですよね。です、この打ち砕くというこの言葉は、イザヤ書53章5節に、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであったという言葉があります。イエス様の十字架っていうのは、彼が本当に引き裂かれた、横に引き裂かれた、あるいは打ち砕かれたという、そういうニュアンスがあるということですよね。そしてこれを弟子たちにそのパンをね、与えて、そして、これがあなた方のために与えられる私の体である、このように記念として行いなさい。で、このあなた方のためにというこの言葉、実はこれはですね、ためにというふうにも訳して、もちろん間違いではないんですけど、ほとんどそういうふうに訳されてるんですけども、これには何々に代わってという意味があるんですね、という訳にも訳されております。訳すことができますね。例えばガラテヤ書3章13節に、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたと書いてありますね。キリストは私たちのために、でこのところ、キリストは私たちに代わっ て律法の呪いから贖ってくださった、キリストの体は私たちのために、あるいは私たちに代わってあなた方に与えられた、これは神への捧げ物として捧げられたという、そういう意味があるんですよね。つまり私たちのためにということは、私たちにキリストは代わって私たちに代理して裁きを受けてくださったんだと、あるいは神への捧げ物として私たちが捧げなきゃなんないところをキリストが代わって捧げてくださったんだということ、パンというのは命を養う手段です、ですから荒野を旅するときにパンが必要だったわけでしょう。そのために一生懸命そのパンを持って行ったわけですけれども、そのパンはそういう象徴ですよね。ですからヨハネ福音書はこの5000人にパンを与えた奇跡の後でイエス様は言われたんですよね。私は命のパンである、私が命のパンであると言われました。つまりイエス・キリストご自身が命のパンなんだということです。さらにこの20節を続けて読んでみますと、こう書いてます、ね、食事を終えて杯を同じようにして言われた。食事っていうのはですね、一回だこの杯が回されるっていうんじゃなくて、ある意味何回4回ぐらいにこう学者の研究によると回されていたそうですけど、ね、ですからこれが何回目の、ここではちょうど2回目の杯になってると思うんですけども、20節、まあ、その食べた後にですね、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。このところですね、あなた方のために、ここにも出てまいりますよね、ですからパンの時にもあなた方のために、あなた方に代わってと、でこの杯ぶどう酒の時にもあなた方のために流されると書いてますよ、ね、ですからこれもまたこのあなた方に代わって流される、私たちに代わって流される地で、我々はここのところは割にこうスラッと読んでますよね、淡々と流される地か。しかし これは流血ということなんですよね。流血ということはどういうことかというと、あなた方に代わって殺された私という意味ですよ。私たちに代わってキリストが殺されたということ、それが流された血という意味なんですよ。イエス様の十字架の場面を思い描いた絵でですね、イエス様のですね、象徴的な意味で子羊がこの脇からですね、このカップにこう血が流れていくような象徴的な意味はある、絵はいくつも見たことあるんです。本当にイエス様の体からですね、がこの血が流れている。まあ流血ということは殺されたっていう、そういう意味でありますね。血が流されるということは、イエス・キリストが殺されて本当にその血が流されたんだと、それは罪が許されるためであった。キリストが私たちに代わって本当に殺されたんだと、これがここの意味なんですよ。この杯はあなた方のために流されるというのはそういう意味なんですよ。血が流された、それは殺された、あなた方に代わって私が殺されたんだ、殺されるんだという意味がこの意味ですよね。本当の意味ですよ。リアルな現実がそこに浮かび上がってまいりますね。罪の許しという新しい契約が結ばれ、そのために結ばれたんだ。罪の許しという新しい契約がそこに、そのことによって結ばれた。そのことをイエス様は弟子たちにこう示したかったわけですよね。ただ昔の杉越の食事をしているという弟子たちに対して、 これはこういう意味がここに新しい意味をですね獲得していくんだと、イエス・キリストご自身の人格によってこれがその意義が新しくされていく。そして今日私たちは教会においてこれを聖餐式という形で受け継いでいるということなんですよ。私の血による新しい契約である。自分は明日ですね、まあ先祖の木曜日と言われてますように木曜日に最後の晩餐っていうんですかね、で金曜日にイエス様は十字架に作られました。だから明日自分は十字架の上で殺される、神の子羊として十字架の上で殺される、その血潮が流される、それは新しい契約、新しいこの契約が結ばれるためなんだ。この新しい契約という言葉はここに使われておりますけれども、旧約聖書の中でただ一回ですね使われている。これが先ほど読んだエレミヤ書に出てくるわけなんですよ。でこの旧約聖書のモーセの契約においてはシナイ山で立法を与えられた時にモーセはお牛の血を絞り、その血の半分を祭壇にかけ、他の半分を民に注ぎかけて、主が仰せられたことを皆行いますと民は言った。これは出エジプト記の24章に記されております。立法を受けるときにね、これを本当に守ります。そしてそれは神と民との契約だったわけですよ。で、もうそれに対してイエス・キリストはこの私の血が流されることによって新しい契約が結ばれるんだと言われたわけであります。どうして新しい契約という言葉が出てくるのか、先ほどエレミア書31章にあると言いましたけれども、エレミア書31章にはこういう言葉が書いてありましたね。31節、見よ私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。エレミア書がですねこういうことを言ってたっていうこと自体がですね、これは何とも人間に考えられないような、まさかイエス様によってこういう新しい契約を結ぶ日が来るという、そういう出来事がイエス・キリストによってこう成就していく、完成していくということをですね、一体エレミアは考えてたのか、そんなことをですね思ってもいなかったかもしれません。しかし神はエレミアを通してこのことを記しておられたんですよね。その契約はですね、先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではないと、私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。つまりこのモーセと民との契約は守られなかったんですね、民によって。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を、私の言葉を、律法というのは実戒だけではないんですよ、神の言葉という意味ですよね。律法というのは、律法という言葉を意味を表す言葉はたくさんありますけど、神の言葉、銃の言葉という言葉でも、そういう用語でも実戒を表してますね。つまり私の律法、私の言葉を、今度は今までは目に見える外側の板に書いたわけでしょう。しかし彼らの胸に授け、胸の中に授け、彼らの心に記すと、神の言葉が一人一人の心に、一人一人の魂に記されていく、それが新しい契約なんだと言っている。そのようにして彼らの神となり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして新しい神の民、キリストの教会ができていく。 まあ、いわば私たちは神によって新しく作られた、そういう神の民なんだ。弟子たちを前にして、あなた方はこれから本当の意味で神の民となっていくんだ。弟子たちの胸に、弟子たちの魂に、イエス・キリストは十字架の死によって神の心を、言葉っていうのは単なる言葉でありませんよね、神のご意志、神の心をですね、弟子たちの心の中に植えたっていうんでしょうか、植えるんだと、そういう出来事、イエス・キリストの尊い血という命の代価を払って私たちの罪を許し、神との和解を打ち立ててくださった。イエス・キリストの体を表すパンは、私たちの霊的な命を養う命のパン。キリストの血は私たちの罪をあがなうだけではなくて、神とのそれは永遠の契約である。この出来事がこの杉越の祭りにおいて、特にですね、イエス様が弟子たちに示したいと思った、そういう出来事なんだということであります。私たちの人間の現実は、体に痛みを持ち、病を抱え、傷つき、悩み、恐れ、死に支配されている我々でありますよね。しかしイエス・キリストは弟子たちとの杉越の食事をしようと切に望んでいた。明日起こるであろう十字架の死と、その3日後に起こるであろう死からのよみがえりの出来事、その出来事を示し、そのことを通して、そのイエス・キリストの肉を食べ血を飲む、その密接な交わりの中に弟子たちを入れてくださった。それによって弟子たちの中に神の救いが入ってきたのです。杉越の食事は新しい意味を持って今日キリスト教会の中に受け継がれているのであります。ある方はこう書いておりましたね、主イエスは何のために肉体を捕らえたのでしょうか。キリストの十字架の死も復活も観念的なことではありません。私たち人間のこの現実、私たちが生きているこの現実はどうだ、時に病気になったり、さまざまなことで心を痛み、そして傷つき、悩み、恐れる、それが我々の現実じゃないですか。これが肉体を持っているということだと思います。この肉体の私たちの現実の中にイエス・キリストは入ってこられた。そして神の救いがそこに、イエス・キリストを通して私たちのうちに与えてくださったんだ。聖餐におけるイエス・キリストとの交わり、これがキリスト教のある意味で大事なですね、ことがここにかかっているのであります。イエス・キリストとの交わりということを失ってしまったキリスト教は、それは心理学でありですね、単なるですね、哲学であり、心の持ち方、そういうものになってしまいます、キリスト教信仰は。そうではないんだと、本当にこのイエス・キリストとの交わりを通して私たちのうちに与えられていく救い、聖餐という交わり、御言葉というその養い、その具体的なものを通して私たちのうちに神の救いが入ってくる。もしこれがなくなってしまえば、我々は死の恐怖の前に勝てなくなってしまいますよ。本当にイエス・キリストが私たちのために代わって死んでくださった、そしてよみがえってくださった、私たちのうちに新しい命を与えてくださった、このことがあるので、私たちはですね、この罪と死の現実、罪と悪の現実をですね、弱さを持った私たちの現実を 変えられていくのでありますよ。救いの世界と現実の世界、そういう狭間で我々は苦しんでいるかもしれませんけれども、本当に死を克服したキリストの復活の命、そういうものによって私たちは救われていくんだ。ここに救いがある。キリスト教の救いはここにあると思います。まさにこのようにして私は現実の意味で私たちのこの体がですね、永遠の命に満たされていく、永遠の命を信じて生きていくことができる。もしこれがなくなってしまえば、キリストが来てくださらなかったならば、我々は闇の中に、死の中に、苦しみの中にただ死んでいく以外なかったじゃないですか。私たちの人生もこの世界もですね、まさに絶望の淵に沈む以外になかった。しかしそうではない。私たちが苦しんだり恐怖を感じたりするこの現実の世界の中に救い主が到来してくださった。私たちの恐怖は取り去られ、不安から解放され、それが私たちの礼拝でありますよね。聖餐の恵みに預かり、御言葉に聞いていく、そしてこの十字架と復活の主に捉えられていく、ここに私たちの信仰があります。はじめに申しましたように、吸い腰の食事はエジプトの奴隷状態から解放された時の夜の食事でした。そしてそれは抑圧から自由へと解放される印でありました。本当の意味でイエス・キリストはその解放をもっと根本的な意味で、本格的な意味で、私たちをどんな抑圧からも、人間の罪、人間の死、人間のさまざまな絶望、そのような抑圧から恐怖からもう私たちを本当の意味で解放してくださる救いがここにある。それが神との新しい契約、交わりの中に入れられているからであります。そのために主は命を懸けられ、私たちのうちにその生産の恵みをこのような形で残してくださったのであります。どうか私たちはこの最後の晩餐に、この吸い腰の祭りにおけるイエス・キリストによって行われたこのパンとブドウ酒はこういうことなんだ、あなた方に代わって私は死ぬ、血が流される、それは神との新しい交わりのあなた方が生きるためである、ここに救いがあるぞということをキリストは私たちにこの聖書はですね、示しているのであります。そう信じて今週もまた歩みを続けたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、つまずき多い弱い私たちでありますが、あなたはそのような一人一人に私たちに代わって私たちの罪をあがない、血を流してくださった、命を捧げてくださった、神の御前に義としてくださった、あなたの尊いかけがえのない、他のもので代変わることのできない、何者にも代えがたいあなたの恵みがここにあります。この尊い恵みを心にしっかりと受け止めて、今週もまた一人一人それぞれの人生の歩みを続けることができますように、一人一人戦いの中にありますけれども、どうかあなたを見上げ希望を持って今週も歩みを続けることができますように力を与えてください。特にこの世界を覆っています疫病の中にあって苦しんでいる者、暴殺されている者、力を失っている者、どうか希望を与えてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。